おはようございます。ジュンの iPhone 小町です。
iPhone を楽しんでる人も、これから iPhone に乗り換える人も、ちょっと得する朝のポッドキャスト、ジュンさんのコメントを中心に iPhone を楽しく使うお話をお届けします。iPhone を日頃持ち歩いて、私は最近はジャメンドという音楽サービスで、あまり知られてない音楽を探して聞くことが多いんですが、はい、
ジャメンドですか？
はい。いや、それは、音楽サービスの名前ですよ、それは。
そうなんですね。はい、Apple Music みたいなやつですか？
じゃあ、Apple Music みたいにいろいろ音楽が楽しめるっていう点では一緒ですけど、Apple Music はレコード会社とかアーティストが出した曲、はい、まあそれだけじゃないとは思いますけど。
はい。
ジャメントの場合は、どちらかというとインディーズの方たちのアップロードした楽曲で、
そうなんですね、はい、
まあ、そういうのをね、たくさん聴けるんですけど、やっぱりそういう中で、iTunes とは離れた音楽サービスで音楽を聴いてても、自分は80年代の曲がやっぱり好きやったんやなって思う時ありますね。
あ、山村さん何聴いてられたんですか
?80 年代。
はい。
ザ・スミス。
ああ、そうなんですね。
日本では女の子ファンの方が多いとは思うんですけど。
でも好きな人多かったですね。
ジュンさんどういうの曲聞いてましたか？
私ですか？とか、デュランデュラン、
はい、
とか。
デュランデュラン、一番有名なのは何でしたっ
け？ザ・リフレックス？
ああ、ですかね。
はい。うん、あ、その、なんか、デュランデュラン話で、
はい、はい。
先輩記念の大阪の、
はいはいはい。
こう、
特にね、アイフォンコマチ
で、ワンボタンで、そうそうそう、懇親会ですっごい盛り上がったんです。
懇親会で？私はだからその場にはいなかったですね。
そうなんです。そう。はい、そんで、なんか、アルバム何が好きでしたみたいな。
はい。
リオ。
リオ。なるほどね。
セブン&ザ・ラグドタイガーっていうのがあったんですけど、
はい。
それとかの話をして、ものすごい盛り上がりました。
そう。うん、いやー、80年代に流行ってたもん、ちょっと思い出していってると、ギガ人にこういう記事があったんで、ちょっと見つけたんで紹介します。
はい。
80年代デザイン独特の幾何学パターン&ビビットカラーを生み出し、世界に衝撃を与えたのは一つのデザイン集団だったという記事です。
はい。は
い、思い起こせば80年代って、やたらピンクとか水色の背景に、三角とか丸とかなんかうねうねってしながら、こう空中飛んでるような背景の絵が多かったように思うんですよ。
あ、多かったと思います。う
ん、何の意味があんのこれと思いながらも、みんなそれしてたでしょ。
ま
あ、
幾何学の模様のシャツとか、そうそうそう、男性とか着てなかったですか？
あ、まあ、すいません、着てましたよ。
着てたんですか？
買って着てましたけどね。80年代半ばは私就職で東京行きまして、そしたらその大阪でも流行りの最初のものがたくさん目に入るわけですけど、東京ではこんなんが流行ってるんやとその時は思ってたんですよ。
うんうん、
そうじゃなくて、世界中のトレンドやったんですね。
このテイストのイラストがあるお料理の本を持ってました。ホットドッグとかサンドイッチの本です。
あ、いや、ホットドッグがホットドッグプレスのことかなと思いました。
あ、違います。ホットドッグとか買ったことないです。あの、男性が読むもんだと思って。
そうそう。まあ、私らもね、よく買いました、ね。はい、あの雑誌も80年代買うと、さっき言いましたような、80年代象徴するようなデザイン、圧倒的にいっぱいページを埋めてましたね。
私はその当時だとジュニーとかいう雑誌があった。ジュニーっていう。
何の雑誌ですか？
ファッション雑誌です。オリーブとかは有名だけど、私はジュニーが好きだった。
このギガ人の記事ではデザインの変遷みたいなことで、50年代、60年代、70年代ってずーっとこうデザイン変わってきて、80年代はこういうデザインでしたと。
はい、
見覚えのあるような絵がいくつか並ぶんですが、そもそもそういうデザインを誰が始めたのかっていうのは、起源はイタリアの建築家でインダストリアルデザイナーだったエットレ・ソットサスという人が中心となったデザイン集団。はい、そのグループの名前はメンフィスと言ったんだそうですけども、はい、メンフィス以外は考えられないと。ミュージアム・オブ・アーツ・アンド・デザイン学芸員のグレン・アダムソンさんという人は言ってるそうです。デザインを手掛けたっていうエットレ・ソットサスさん、写真があって、普通によくいるおじさんっぽいんですが、まあでもデザイナーの方にはよくいる感じの。
あ、そんな感じしますよね。
ね。手掛けたソファーとか建物とか、いろいろ写真がある、はい、写真があるんですけど、確かにこんな流行ってましたね。今日見ましたね。椅子でも片っぽ三角に切ってあって、肘掛け片っぽだけ円時計になってるとか、めっちゃバランス悪いんですけど。そういうデザイン
なんだね。でも、ものづくりできるのっていいですよね、本当に。
ものづくりできるのもいいけど、うん、人に指示されて自分の自由度がないのは嫌ですけど、うん、この人みたいに誰もやってないデザインをこう自分で提唱していって世の中に流行らせたっていうのはすごいですね。
すごい有名なあのソファーとかね。
いろいろね、作ってますよね。 80年代デザインの影響を受けたと思われるものとしては、今のアップルウォッチじゃないですよ。1995年に単なるアナログ腕時計の6色のリンゴマークのついたアップルの腕時計の例なんかも写真ではありました。
そのミニマルからの反発なんですね、はいはい。下に書いてありますけど。
あ、こういう80年代のデザインの源流っていうのは、そうかもしれませんね。その、それまで60年代、70年代っていうのだと、まあ、70年代も割とヒッピーカルチャーみたいなところも影響あって、
はい、
ポップの明るい感じがね、もうすごく多いんです。
下にあるなんかこのコルビジェ、コルビジェの、
はいはい、
の建築とか結構私好きでしたけどね。
建築写真展とか見に行かれました？
もう見に行ってはないですけど、バウハウスの、はいはい、バウハウス建築なのかな、バウハウスの写真集とか買ってました。
私もバウハウスの本読んで、すごい目から鱗というか、あ、そんな集団がドイツにいたの、あったのかと、今の建築がそこから大きな影響を受けてるって知らなくてね。
なんかホテルの伸び縮みする鏡あるじゃないですか。アームでこう動くようになってる鏡。あんなのとかも乗ってたりとかして。
こんな意味全然わかんないですよ。
アームで伸び縮みする。わ
かんないですか？
伸び縮みする鏡。ホテルとかにあるとこはあったりとかする。
鏡普通板でしょ。
そうなんですけど、違う丸い鏡がついてて、はい、歯医者さんでグーって持ってくるような鏡あるじゃないですか。
あれって言います、拡大する鏡を置いてます。
そう
はいはい、
あれあれ
あれ別に鏡が伸びてるんじゃなくて絵が伸びてるんやと思うんですけど。
鏡
が自在に引っ張ったりできへんのになってと思ったんです。
そうですなんか、はい、鏡の絵が、はい、電気スタンドみたいな、
はいはい、
そう。
普通の鏡見るよりも顔の部分とか拡大してよくわかる鏡ですね。
捨てて見てるみたいなやつ、はいはい、ああいうのとかの形とかもすごく綺麗くて、
はいはい、
こんなの作れるのいいなって見てましたけどね。ちょっと現実逃避してました。なんか、
あ、そうですか。時代は巡るって言って、ファッションでも何でも昔流行ったのがもう一回流行るなんてことよくあるじゃないですか。
はい。
で、今日たまたま心斎橋歩いてたら、ギャルソンのショーウィンドウを見つけたんですよ。ギャルソンのショーウィンドウこんな何もお見せないところにあると思って。
あるんですか？
あるんですよ。心斎橋のシャネルの交差点わかります？
はい。
シャネルの反対側の北側の交差点渡って、もうちょっと北へ行って、ちょっと入ったと。
何かギャルソンがあるんですか？
ね、ギャルソンの別に店がどっかの、このビルのどっかにはあるんかもしれないけど、その、道面してあるわけじゃないんだけど、奥まったところにギャルソンのでかいショーウィンドウがあって。
あ、どうでした？
真っ黒に塗った巨大キューピーちゃんが置いてあって、はい、何の変哲もない靴と、真っ黒な靴と真っ黒なカバンが、大中小と並べてあって、ギャルソンのなんかやりそうなディスプレイやなっていう気はしましたけど、服は置いてませんでした。
うん、そうなんですね。じゃあその服屋さんじゃないのかもしれないですね、そこは。
どうかよくわかんないんですけどね。ただまあ80年代って日本ではそういうデザインの一方、服は割と黒一辺倒だったような時代もありましたね。
ああ、店とかで働く人のことハウスマヌカンとか言ってませんで
した
？
まあ、マヌカンって言いましたね。
これから年を取っていくじゃないですか。
はい。
そうすると、どんな服が似合うのかなとか思うわけですよ。かっこいい おばあさんとかってどんなかなとかってこう思うと、ちょっと一世三宅とか着てるのがかっこいいのかなとか思って。
形から入る一世やな。別にいいですけどね、それは。はいはい、一世三宅を着てるおばあさん
とかかっこいいかなとか思って、ちょっと今からかっこいいおばあさんになるために一着ずつ、こう一年一着ずつ買っていこうかなとか思って。
80年代が良かったかどうかは、もう個人、それぞれ。
でも希望のある時代でしたよね、多分。
そうですか。なんかさっき打ち合わせの時聞いてたら、ジュンさんは80年代後半はだんだん希望がなくなっていった。
あんまりなんて90年代とかって、グランジとかって言って、ちょっとあんまりキラキラしなくなりましたよね。
あ、まあまあ、そういう見た目の話はそうかもしれません
けど、ね。はい。ヒッピーブームみたいな。なんかヒッピーじゃないけど。
ヒッピーじゃないけど、ね。
ヒッピーファッションブームかな。
まあ、良くも悪くも、ご陽気な時代やったような気はします。
で、なんかまだ海外の情報とかがあまりないから、
ないわけじゃないんだけど、その今ほどの激しい流れではなかったですよね。
そう、ないから、なんか何でもなんかキラキラして見えた、なんか外のものが。
さっき打ち合わせで淳さんね、イギリスのパンクブームに乗っとったわけじゃないでしょうけど、ダブルデッカーバスとか、
そうです、
短めのライダースギターファッションみたいなすごく
良かった。そうとか、ちょっと髪の毛逆立てるとかね。
はい。
80年代は UK チャートを追っかけていました。それでは行ってらっしゃい。